使徒の働きの一章の11節、先ほどの司会者の開いていただきましたそのちょっと手前でありますけれども、それをご一緒に声を出して読んでいただけますでしょうか。使徒の働き第一章の11節、ご一緒にどうぞ。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げ、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。先週から使徒の働きの連続の公開を再開をいたしました。特に昨週は今読みました一章の11節から、主は天に昇られた、そして天に昇られたと同じありさまをもってもう一度おいでくださるという確かなお約束と希望を持たせていただきました。そして私たちが留守番をいわばさせられているわけですけれども、主は私たち留守番をしている者たちに宿題を与えなさったのであります。その宿題というのは難しい宿題ではなくして、私たちが主イエス様の素晴らしさを私たちの生涯を通して周りの人々に、また全世界に証しをすること、これが主イエス様は私たちに託しておられる宿題であります。宿題をしようと思っても、いやそれをする力がありませんという弟子たちがそこにいたわけですが、主イエス様は力なきまま放っておきなさるお方ではなくして、聖霊というお方を私の代わりに注ぐよ、だから一生懸命に聖霊を求めてお祈りをしなさいという命令も残していかれました。弟子たちはこのご命令をいただいて、主イエス様が昇天されたのがオリーブ山というエルサレムの東側にあるところの小さな山のふもとですけれども、そこからエルサレム市内に戻りまして、彼らはお祈り会を始めました。そこまでが先週お話したところであります。さてそのお祈り会がどんなふうに進んでいったかということの記事が今日15節以下であります。15節をまず皆さんご一緒にお読みくださいませんか。はい。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。初代教会の核となるメンバー120人ぐらいここにいたと書いてあります。120人ってどういう構成だったんだろうか。まず考えられるのは11人の弟子たち、それから主イエス様に最後まで従ったところの女性のお弟子たち、マグダラのマリアとか主イエス様のお母さんとか、その他にも主イエス様を支えていたところの女性たち、それから主イエス様に最後まで、反抗していたところの主イエス様の弟たち、主イエス様の復活を見て悔い改めて、この仲間に入ってまいりました。それからその前からずっと続いてきたところの70人の弟子たちというのがいました。12人の弟子たちの周りにいたところの、そういう広い範囲の弟子たち、それもこの中に加わったと思います。まあ都合120人ぐらいの人たちが集まってお祈り会を始めました。場所はどこかと言いますと、ヨハネ・マルコという人がいます。マルコ伝を書いたあのマルコ、そのお母さんのマリアの2階座敷であったと言われます。座敷と言いましてもね、畳が敷いてあったわけではございませんで、多分普通の、コンクリートの石のようなフロアだったんだろうと思いますけれども、でも120人が入って落ちないぐらいですから、頑丈な広い家だっただろうと思います。そして指導した人はここでペテロと書いてあります。ペテロがどうして リーダーに戻ったのと皆さんは驚かれるかもしれません。確かにペテロは主イエス様の十字架の前に、私はイエス様なんか知らないと言って逃げ出した男であります。けれどもそのペテロは真実な悔い改めをいたしました。そして主イエス様がよみがえった時にペテロに個人的に現れてくださった。そして私があなたを回復し励ましたならば、あなたも脱落してしまっていたあの弟子たちを、他の人たちを励ましなさいという使命を与えられていましたので、まあそういう意味でペテロはもう一度リーダーシップを回復したのだと思います。さて、まずペテロが口を切ったのはユダの問題でありました。彼の心の中には、自分たちの仲間であったユダがどうしてああいう主イエスを裏切るようなことをしてしまったんだろうか、どうにもモヤモヤっとしたものがあったと思います。ペテロはこれに対するクリアな解決をし、そしてこの問題を処理してから前に進もうという計画をしたのであります。16節と17節をご一緒にお読みください。はい。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。で、そこまでにいたします。まず最初に、ペテロはユダの出来事というものが偶発的なユダの個人的な恨みであるとか、個人的な何か欠陥であるとか、そうした思いつきであるとか、そういうもので起きたのではなくて、このユダの出来事を通して聖書が実現をしたんだということを語っています。で、実はペテロはこう言いながら、20節のところに実は詩編にはと書いてありますので、彼は詳しい説明は20節に委ねているんですけれども、一番最初に彼が言いたかったことは、このユダの出来事というものは神の摂理の中に起きた出来事だったということであります。私たちの人生にはいろいろな起きてはならない、起きると悲しい出来事というものがあります。社会の問題を見ても、どうしてこんな事件が起きるんだろうかというような肉親を殺害をしてしまったり、まあ本当に悲しい出来事があります。あるいは戦争が起きます。あるいはさまざまな経済的な事件によって裏切られてしまって倒産をしてしまうとか、もう人生には悲しい事柄が満ち満ちていますけれども、聖書の見解というのは、全ての事柄の中に、私たちにはその時にはわからないけれども、神の大きな摂理といいましょうか、全部を歴史を支配しておられる神の御手が働いていて、そしてそれらが神の目的をするために益となって働くんだという信仰であります。確かに仲間のユダが裏切ってしまったということは、彼らにとっては大きな傷であったことでしょう。けれども、ペテロはこのユダの裏切りという悲しい出来事ですらも、神の大きな目的を果たすために役に立った出来事なんだということを、ここで聖書の成就ということで言おうとしています。まず主イエス様の十字架そのものが神の大きな摂理にありました。これをもしただ普通の歴史的な出来事として見るならば、主イエスは当時の宗教学者たちの嫉妬、そういうものによって、十字架にかけられた悲劇というふうにしか捉えることができないと思います。 確かにそういう一面はあったけれども、神様というお方は人々が意地悪で、その意地悪の結晶のような形で主イエス様を十字架につけたというこの出来事を逆手にとって私たちの救いの道となさった、こういう知恵に満ちた歴史の支配者であります。まあ、ですから私たちがユダの出来事というのはなかなか理解しにくいことであります。まあ、ある方はユダっていうのはもう、裏切るべく必然的に定められていた、そういうふうにこの運命的に捉えしております。私はそう思いません。確かにユダの裏切りということは悲しい、主の御心に背いた出来事であると思いますけれども、神様はその出来事を通してすらも大きな目的を実現する手段としてお持ちになった。それがペテロがここで言おうとしている聖書の言葉は成就しなければならなかったのですという開口一番の言葉です。それから、ユダは十二弟子の一人であったということをまずペテロは語っています。ユダは私たちの仲間として数えられており、で、多くの人はユダっていうのはもう最初からもう生まれた時からこうキリストを裏切るために存在してるんじゃないか、そのように運命づけられてるんじゃないかというふうに考えてらっしゃる方もあると思います。でもペテロの言い方は違いますね。私たちの仲間として数えられている。彼はユダに対する尊敬、彼も私たちと同じスピリットを持った十二弟子の仲間であったんだという大変人間的な意味で尊敬の言葉をここで述べております。どうぞ私たちは人を見るときに、もうあの人は黒い羊だ、もう箸にも棒にもかからない、もう悪役としてしか生まれてないんだというふうに特定の人をレッテルを貼らないようにさせていただきたいと思います。どんな芝居の悪役でもですね、本当にそれなりの価値があって、悪役であればあるほど普段の生活はとっても何かこう真面目だったり、それから品性が良かったりするんだそうですね。悪役の中で忘れないテレビのコマーシャルがあるんですけれども、何かまずい何でしょうか、汁かなんかね、まずい、もう一杯というコマーシャルがありますけどね、あれでもって相当有名になった悪役のスターがございますが、まあ私たちの中でもう悪役専門で初めから終わりまで悪役というのはいないのです。神様の目からは全ての人は神の目には高価で尊いのです。エクセプトユダと聖書には書いてないんです。全ての人は高価で尊い。ユダが選ばれた時に、おそらく十二人も同じようにして選ばれて、尊いお仕事のために興奮し、そしてこの主にイエスに仕えていこうという真実な気持ちを持って仕えていったと思います。それがこの17節のユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていましたという言葉の中にあります。で、ユダが確かに脱落してしまったわけですけれども、自分だってちょっと形を変えるとユダと同じぐらい、いやそれよりももっとひどい主に対する裏切りをしたという気持ちはペトロにはあったと思います。ユダはイエス様をお金で売りましたけれども、 彼はイエス様を知らないと言った。どっちが悪いか、50歩100歩ですね。50歩100歩って若い人分かりますね。戦争の時に、50歩ダーッと逃げた人、それから100歩逃げた人、100歩逃げた人が、ごめんなさい、50歩逃げた人がですね、100歩逃げた人に対して、お前はずっと逃げたじゃないかと文句言った時に、まあお前だって逃げたじゃないか、50歩と100歩はそんなに変わらないよ、逃げたという点では同じじゃないかというのが50歩100歩ですね。こんなところで国語の授業をしなくてもいいんですけども、今日は中高生も一緒ですから、ちょっと老婆心ながらね、少しお役に立てばと思ってお話をしました。お許しください。ともかくペテロにしろユダにしろ50歩100歩なんです。他の弟子だって50歩100歩、みんな同じように罪の性質を持ち、自己中心であり、弱虫であり、臆病であり、その程度とその方向がちょっと違ったというだけのことであります。特にユダについてはこう書かれています。イエスを捕らえた者の手引きをしたユダ、なぜ彼が手引きをするようになったんだろうか、ある人はお金が欲しかったんじゃないか。でも考えてください、銀貨30枚、お金ということも少しは動機の中に入ったかもしれないけれども、全部の動機ではなかったでしょう。ユダが弟子団の会計係をするようになった頃から、まあ、少しずつ少しずつこのみんなのお金を自分のポケットに入れ始めたということがヨハネという人が書いてありますから、まあお金も相当な動機であったということは考えられますけれども、あるいは主イエス様の方向性というものが、これからローマの圧政を倒してイスラエルを独立させるんだというような政治的な目標に一つも進まないで、そして神の国なんだろう、抽象的な、そういったような失望もあっただろうと思いますが、いずれにしろ彼がその小さなお金のために先生を売ってしまったという事実は拭うことができません。ところで18と19、ここは皆さんで読んでいただくとちょっとどぎついのでやめます。ここがカッコになっていること、皆さんお気づきですか。カッコ、カッコって何でしょう。おそらくこれはペテロの言葉そのままではなくて、この使徒の働きの著者であるルカが彼の解説としてユダの出来事を知らない読者のために挿入したものだろうと考えられています。ペテロの言葉とするとちょっとどぎつすぎますね。私こういうのが苦手です。真っ二つに裂けとかね、腹綿が全部飛び出したとか、もう全然見ていられない、心臓が弱い男でございます。自動車事故にぶつかったことがあるんですけどね、本当にもう目を覆ってそこを通り過ぎました。恐ろしいんです、こういう生々しい描写っていうのはね。好きな人もいるかもしれません、あるいは全然構わない人もいるかもしれません。でも私はとてもダメです。テルエクというお医者さん、ミッションホスピタルがあるんですが、そこでケニアで一番大きなミッションホスピタルです。私たちも時々そこをお邪魔しますが、お昼ご飯などに行きますと、お医者さんたちが今日午前はこんな事件があったよ、こんなことがあったよって、みんな平気でお昼ご飯食べながら喋ってるんですよね。もうそれが生々しいんですよね。部族闘争で矢がここに当たってね、それを引っこ抜いてあげてとか、まあ今弓矢の話とかね、あの人足がこう折れてね、それを直してあげてとかで、私とそれから娘が行きまして、 青い顔してその食卓におるもんですから、レタスストップ、そしてこのカンバセーションをやめましょう、青い顔してる人が2人いるからって言ってですね、私たちのために配慮してその、普段している会話をやめてくださいました。お医者さんたち感謝しておりますけども、まあここで言おうとしていることはそのどぎつい描写で彼の最後がいかに大変だったかということを強調するということよりも説明であります。2つの説明です。一つはユダがそのお金を持って辞書を購入したということが書いてあります。血の辞書と呼ばれる辞書を購入した。でもちょっと皆さん考えてみてください。ユダはイエス様を裏切ってほとんどその後ですぐ後悔をしてそのお金を持って神殿に行って祭司たちのところにこのお金返すぞ、いや返さなくてもいいって言った時にそれをバーンと投げつけて自分はもう勝手に逃げ出していってしまってその足で首を吊ったとマタイの福音書に書いてありますよね。そうするとユダはここで辞書を買う、辞書を買うって言ったってね、そんな簡単じゃありませんから登記をしなくちゃいけません。だからその登記をする時間があったんだろうかと思いますが、まあ、聖書学者というのは非常に上手にそれをまとめておりまして、彼は、このそのお金を投げつけていったんだけれども、その投げつけられたお金で祭司長たちがこれを辞書を買ってユダの代わりに買ってユダの名前で登録して登記してそれを名前のないところの人たち、いわゆる無名の人たちの墓場にしようというふうにした。こういうふうにすると辻褄が合いますね。だからユダはその辞書がどういうふうに使われたかをその目で見る間もなく自殺をしてしまったわけであります。いずれにしろそこが使われるようになったので人々は血の辞書という開ける玉という形で、その辞書を墓場を呼ぶようになった。で、先ほど格好好きのことをお話ししましたけれども、おそらくこの使徒の働きを書いたルカは現場検証したんだと思います。彼はパレスチナにとどまったのは57年頃、2、3年はとどまったと書いてありますから、そこで、彼はずっとこのパレスチナ地方を現場検証し、そして当時を知っている人たちのインタビューをして書いたと思います。で、これがユダが買った辞書だよ。ああそうか、その時の彼が真っ逆さまに落ちた様子も聞いて、ああそうか大変だったなという非常に深い印象を持ってこの括弧の記事を書いたんだろうと思います。それがこの辞書の状況であります。まあもうこれ以上詳しく言わなくてもいいでしょうね。はい、それでは20節から、いきましょう。はい、20節をご一緒にお読みください。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。さて皆さんの聖書には、客中というのがついてますか？私の聖書は客中がついておりません、これは半端な聖書です。実は客中は新改訳聖書の大切な一部分であります。ですから私の聖書は字は大きいんですけれども下に客中が削られております。ミニバイブルなんか持っていらっしゃる方は何にもついてません。それだけ安いんです。ですからちょっと重くても本当は客中付きの聖書を持って歩く方が本当はいいんですけれども、さあそこで何と書いてありますか？そこにこの2つの聖書の出典が書いてある人があるでしょ、ね、20というところ下を見ると、そしてその第一の印象は引用は詩編の69-25と書いてあるんです。そうですね、見つかりましたか？あまり字が小さくて見えない、大丈夫ですね、見えました。詩編 69-25、そこを開いてみますとこう書いてあります。少し文章が違いますので、私がお読みします。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください。でこれは誰が作った歌でしょうか、詩編でしょうか。69編を見るとダビデの祈りと書いてあります。ダビデが一生懸命真実にへり下って主の道を求めているのですけれども、それを嘲笑う人たちがたくさんいた。神様、どうかこの方々に裁きを与えてください、こういう祈りであります。決して意地悪な報復的な祈りではありません。神様、あなたは正義のお方です。私はこれだけあなたに真剣に仕えている。それをもう嘲笑う人たちがいます、いじめる人たちがいます。神様、あなたは生きてらっしゃるなら何とかしてください、あなたの正義を表してください、という祈りです。でペテロはこのダビデの祈りをキリストのケースに当てはめます。なぜ？ダビデというのはキリストのモデルであったからです。お分かりですね。ダビデというのはキリストのモデルですから、ダビデの祈りはキリストの祈りとも捉えることができるだろう。これがペテロの解釈です。で、詩編を読んでいらっしゃる方は、彼らの住まいは荒れ果てなさいと書いてある。彼らと複数書いてあるんですけども、ちょっと細かいですけどね、ペテロはこれを単数に自分なりに書いています。彼の住まいは荒れ果てよ。先生、そんな細かいことどうでもいいじゃない。まあ、どうでもいいんですけど、でもね、聖書って細かく読むと面白いんですよ。興味が尽きない。ですからどうぞ皆さん、聖書はしっかりと読んでください。どうでもよくはない。彼らと言ってダビデがお祈りしてるんですけど、それをこのペテロはね、この彼らを彼に変えてるんです。なぜ？これをユダに当てはめてるからです。これがユダのに対して正義が当てはめられるようにという祈りに変えているわけであります。さあ、その次の引用は詩編の何て書いてありますか。小さい字の読める人言ってください。詩編の、はい、109編ですね。これもやはりダビデの祈りです。8節にはこう書いてあります。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取りますように。これは彼をいじめる人たちの運命についてやっぱりダビデが祈っています。彼の仕事が他の人に取られてしまうように。ですからそれをユダに当てはめて、彼の仕事、つまり使徒の職というものを他の人が取るようにというふうにペテロは当てはめて解釈をしているわけですね。とても面白い聖書の理解の仕方だと思います。さて戻りましょう。はい、21節。それに基づいて一つ欠けてしまったところの使徒の職を補充しましょう。補充するにあたってまず彼はこう言いました。21とから23までお読みくださいませんか。ちょっと長いですけど、はい。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわち私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者たちから誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らは バルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテアとの2人を立てた。これも教会政治の中でとても参考になります。一人欠けたんです。皆さんだったらどうしますか。ペテロが議長として立ってる、まあ一番簡単なのはね、議長一人、よく私たちが総会でやりますね、書記を誰にしましょうか、もう大体決まってるんですけど、本当はねあれがないと困るわけなんですけど、まあそう言っちゃなんですけども、書記だったらね、議長一人でね、待ってましたとばかり、それでは丸々さんに、まあ、大体世の中の手続きですから、はっきり言ってこれはどちらでもいいことなんです。議長、あの書記を誰にするかとかね、署名員を誰にするか、もう単なるこう手続き的な問題ですから。さあこの時面白いのはね、弟子団が議長一人、ペテロあなたはリーダーだから、あなたが一番いいと思う人を選んでください、私たちはみんなそれに従いますから、という方法をわざと取らなかったんです。それから11人を足して12人にするんだから、じゃあ11人の間でキャビネットの間で足そう、これはあの理事会が理事を選ぶっていうやつと同じですね、あの他の広くない、ただ理事会が理事を選ぶ、民主的なようですけども仲間内です、わかりますね。よくそういう組織がありますね、理事会が次の理事を選ぶ、そういう方法も取らなかったんです。ペテロはこの120人いるお祈り会のメンバーにどうしましょうか尋ねた。非常にこれは賢い、後から文句が出ない、主の御心を捉える大切な方法論を取ったと思います。そしてその時に彼らがと書いてありますね、彼らはこの120人の中から2人の候補が出てきたわけです。とってもこれは素晴らしい公平な公正なやり方をいたしました。まあ私たちの選挙というのは大体がもうあの初期とかね、何か決めるときには教区会なんかでもそうなんですけども、この教区の初期を誰にしましょうか、誰もやりたくないんですけども、誰もやりたくない、でその時に誰かがね、丸々先生、そうするとどうなるか分かりますか。そうすると他の人がね、第二の子を出さないんです、賛成賛成拍手をして、その人はやりたくないんですけども、まあ大体もう賛成多数で決まっちゃう、こういうことが、まあ、私たちの仲間でも多いわけだ。それ方法も取らなかったんです。ちゃんとお祈りをして条件をつけたんです。条件一つ、それは使徒というのは主イエス様が活動していらっしゃる3年の間、その活動の様子、イエス様の言葉、イエス様の行動、それらのものを熟知していることが大切です。そうしないとこれから教会の基礎を築いていく大切な時期にイエス様のことを何にも知らない人がやってきて、イエス様はこうだった、ああだった、大きな顔して言われると、これは教会の土台が緩いでしまいます、ね、ですからイエス様の行動と、イエス様と行動を共にした人、イエス様の言葉をちゃんと覚えている人、イエス様と共に寝起きを共にした人、それが第一の条件です。2番目は復活の証人ですから、イエス様の復活を見た人、そうでなければイエス様は蘇ったよということを確信を持って言うことはできません。まあ私の友達は見ました、私の先輩は見ました、これじゃあセカンドハンドですね。私の目で見ました、イエス様は何回かグループグループで現れてくださった、500人同時に現れてくださったこともあるし、15、6人で現れてくださったこともあるし、一人で現れてくださったこともある、いろんなグループがありますが、少なくとも主イエス様をその目で見て、一 蘇ったことを確信している人、この2つの条件に合う人、これをまず皆さんの中から第一候補と第二候補選び出してください。おそらくこれに該当する人はたくさんいたと思いますけれども、彼らの暗黙の了解として、その中で指導的な賜物を持った人、そうでなければ新しい教会を指導していくことはできません。で、その中で二人の人が選ばれました。一人はヨセフという人物です。別の名前がバルサバ、これは安息日の子ということです。別名ユスト、たくさん別名があったんですね。もう一人の人はマッテア、これは別名がありません。多分70人の弟子の一人だったと思われます。さあ、この二人が選ばれた、どうしよう。二人とも同じように指導的な賜物を持っている、同じように主イエス様に対してデボーションの心を持っている。彼らがその時にお祈りをしたと書いてありますね。はい、23から26までお読みしましょう。24から。そしてこう祈った。人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そしてどうぞ。そして二人のためにくじを引くと、これは11人の人たちに加えられた。面白いですね。聖書の記事の中でどれも意味がない、つまらないというものはないと私は思います。みんな私たちの生活の、あるいは活動の、あるいは教会の営みの知恵を与えるところのものです。彼はまずそこで祈ったと書いてあります。神様、あなたは全ての人の御心を、知っておられる方です。その心を知っておられるという中には、このマッテアさんと、そしてバルサバさんが、ヨセフさんがどっちが良いかということもあなたはご存知です。私たちには分かりませんけれども、あなたはご存知です。私たちは人を選ばなきゃいけないという時があると思います。これは教会だけではありません。会社で誰を次次期社長にしようか、そういう選択を迫られている方もあるかもしれません。まあ、次期社長なんていうことよりも、もうね、小さな営みの次の誰に後継ぎをしようかというようなことでも導きを求められているかもしれません。けれども、私はこのお祈りはとっても大切だ。全ての人の心を知っておられる主よ、私たちが小さな選択をしなきゃいけない時でも、大きな選択をしなきゃいけない時でも、主よ、あなたは全部をご存知です。あなたの御心に従って私が選ぶことができるように導きを与えてくださいというへりくだったお祈りというのは大切だと思います。そして彼らが取った方法はなんとくじ引きでした。それだけ祈ったならばもう最後には投票でもいいんじゃないの、あるいはペテロさん一人でもいいんじゃないの。でもくじ引きにしたんですね。聖書の中に案外くじ引きって出てくるんです。例えばどんなくじ引き、皆さん思い出しますか。イスラエルの初代の王様サウルを選んだ時、くじ引きで引いたんですよ。王様ですよ。で、サウルはね、実は別な道で決まってたんですけどね、もうこの人に油を注ぎなさいってサムエルが注いだ。でもやっぱりくじ引きにしたんです。くじが変な方に行っちゃったらどうしようと思ったかもしれませんけど、でもくじ引きをした時にサウルが当たりました。彼は イスラエルの中で一番背が高い男だったんですけれども、彼は荷物の間に自分の身を隠して、私は王様なんかになれないと言って遠慮したって書いてありますね。最初は本当に、諸女のごとくおとなしかったんですね。あと随分ダメになりましたけど、サウルは。それから他にも悪い人をくじ引きで決めたのがありますね。例えば、はい、皆さん教会学校から聞くんですけど、ヨナがそうですね。ヨナもくじ引きで誰が一番悪いかヨナに当たります。他にありますか、くじ引きで。アカンという人がそうですね。エリコのお城で取っちゃいけないというものを取って自分の懐に入れてしまった男がくじ引きでやっぱり当たってあかんと言われてしまったんですね。本当に、まあ聖書の中にこう書いてあります。人はくじを引く、しかしことを定めるのは主である。もちろん全ての場合に全部くじ引きで決めなきゃいけないとは思いません。でもそれは主が示しなさる一つの方法であって、私たちは決してくじ引きっていうのは絶対に間違った方法だとは思いません。キャンベル・モルガンという有名な聖書注釈者は、聖書の中でこのくじ引きは間違った方法である、はっきり書いてあります。人たちは間違った、そして間違った選択をしてマッテ屋になった。そこまで書くとちょっと言い過ぎだろうなと私は思います。キャンベル・モルガンというのは素晴らしい聖書公開者ですけども、私はその部分だけは賛成できません。やっぱりそこにも御心があったと思います。実は私たちだってくじ引きしております。いろいろと何か皆さんがこう差し入れか何かあってね、スタッフで分けてくださいって言って、スタッフミーティングでね、あの何て言うんですか、あのなんとか阿弥陀くじでねやります。である人が缶コーヒーに当たったり、ある人が、紅茶に当たったりしますので、私たちでもやっております。もっと大事なところで、インマネル総合伝道団の代表選挙でくじ引きがあるんですよ。ご存知ですか。ちゃんとそこに決まりに書いてあります。同候補が2人、得票が同数であった場合には選挙管理委員会が抽選で定めると書いてあるんです。ちゃんとくじ引きが入ってるんです。最初からじゃないですよ。あの A さんと B さんが同数であった場合には選挙管理委員会が大そかにくじ引きをして、次の代表はこの人って決めることになっております。まだ一度も実行されておりません、幸い。でこの時にくじ引きがマッテ屋に当たった、ね、まあその時に、マッテ屋もそれからヨセフも両方神の御心としてこれを受け入れた、ね、マッテ屋さんもそんなの待てやと言わなく、本当に主の御心として受け入れましたし、ヨセフもそんなのはずるいとかね、俺はもう腹を立てたとかね、あるいはむくれたりすねたりしないで協力をして、私はナンバー2で結構です、へりくだって主に仕えたと書いてないけどそう思います。後の歴史がそれを語っています。彼は主の証を立てて、毒を飲まされる時に毒を飲んだんですけれども害を受けなかったというのはこの人のことだろうと伝説は語っています。マテヤさんはどうなったかというと、これも後の伝承によりますとエチオピアに宣教しに行ったと記されています。まあいずれにいたしましても主の証人としての仕事が継承されていったわけです。さてここで私たちは何をどう継承したらいいんだろうか、それで終わりたいと思います。私たちは使徒というようなきちんとした務めではないかもしれませんけれども、主イエス様の証人としての仕事、これは私たち一人一人がみんなが受け継ぐべきところの主が与えてくださった宿題です。ワールドゴスペルミッションの宣教大会というのがありますが、その宣教大会は非常に印象的な終わり方をいたします。フィナーレどうするかと言いますと、 今年で引退をする宣教師たちが向こうからトーチを持ってくるんです。燃え盛っているトーチです。本当のトーチです。松明、ね、そしてここに今年侵入をされたところの新しい宣教師たちがそれを待っております。そしてこれからもう長いことアフリカであるいはアメリカでいろいろ働いたところの宣教師たちがその松明を新しい宣教師に渡すんですね。そうした印象的な松明をリレーする儀式で宣教大会が終わります。でも考えてみてください。もしある年、今年は引退が10名だけど信任がゼロ、もしそうなったら寂しいですね。引退する人が10本松明持ってるんですけどどこ行っていいかわからない、こんな寂しい宣教大会はないと思います。受け継ぐ人がいるから素晴らしいんですよね。私たちはその松明を受け継いで主イエス様の証を立てさせていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、使徒の職の働きを受け継ぐところの人たちをお示しくださいと締めくくりの言葉がございましたけれども、私たち一人一人が小さくありましても私たちの先輩たちが受け継いできたこの証人としての使命を私たちの生活を通し言葉を通し行動を通して証をするという大切な務めを継承させていただくものとしてください。皆によってお祈りをいたします。